道歩きの世界を訪ねての旅で、もうこの人を紹介せずにはいられないという方が、森下達恵先生です。この方は福岡女学院大学の助教授でいらしたんですけども、三浦文学の研究のためにその職を投げ打って2007年からご家族とともに旭川に移り住まれた方なんですね。もうこれからは教授になるだろう、そして、学長になるかもしれない、そういう座をパッて捨てて、お子さんと奥さんを連れて旭川に住むって並大抵の決意ではなかったと思うんですね。またご一緒にいらしたご家族も、本当に勇気ある決断をされたと思うんですけども、今旭川の三浦絢子記念文学館のそばにお住まいになって、思う存分絢子さんの研究をされているんですけれども、もうそれほどの方ですから、まあ彼はキリストのアホになろうってある講演でおっしゃっていましたけども、本当にもうキリストとそして三浦文学のアホになってしまったような人なんですけども、もう本当に温かい方です。私が旭川行ってみたいって言ってお電話した時に、ああその日だったら僕空いてるからもう全面的にご案内しましょうっておっしゃってくださったんですね。森下先生はもうあちらこちら講演をなさってるので本当にお忙しい方なんですけども、私が前回の塩刈峠で、あらすじを書いていただきたいって言った時も、私にできることなら何でもしますとおっしゃってくださったんですが、今回の道歩きのあらすじ書きも本当に心よくお引き受けくださり、そして私のその旭川の道歩きの舞台を訪ねる旅の案内役まで、買って出てくださいました。森下先生、本当にこの方のことを話したらもう語り尽くせないくらいなんですけども、ただ優しいだけじゃなくて本当に厳しい方でもありました。私が最初に道歩きの録音を済ませてすぐ CD を先生にお送りした時に、すぐに聞いてくださって、メールが参りました。そこに書かれてあったのは、冒頭部分が軽い、これからも僕は本当に、全て端的に言わせていただきますからっていう厳しい文章だったんですが、私は本当にありがたいと思いました。一応まあ私もプロで仕事をしているわけですから、多くの方はそのプロの私に対して厳しい言葉というのはだんだん下さらなくなっているんですね。この軽いと言ってくださった森下先生、そして、制作のうーんって首をかしげて現地行ってきたらって言ってくださった根本さんには、本当に私は感謝しているし、こういう本当のことを言ってる人が身近にいるということこそ、なんか本当のこう味方を得たことなんだなって、思っています。森下先生は2日間にわたり本当によく私と一緒に春光台を歩き、そして絢子さんの生家の跡や入院なさってた療養所の跡や病院の跡や、もう、小学校やいろんなところをご案内くださり、そして温かく包んでくださいました。私たちは神の家族なんですからねっておっしゃってくださった言葉が今でも胸に残っています。こういう方と一緒に働かせていただけることこそ、本当に神が与えてくださった恵みだと思っている私です。